5月5日1時半を過ぎました。本日は子供の日スペシャルということで、しまなみ風景さん789、生放送でお送りします。夏の学校委員会浦田と、いろいろなイベントを、まあ、ラジオバリバリさんやってるんですが、その中で今日2時からセンクローさん、ロスコンドルさんのライブがあるということで、ちょっとお話を伺いましょうか。はい、紹介お願いします。
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。はい、見えます。はい、はい、はい。
あれから、まあ、今5ヶ月ぐらい経ちまして、また今日もお話ししていただけるということなんですけれども、
はい、
この後、
はい、
まあ、ライブがありますけれども、はい、一体どういう音楽を演奏しようと思
って、今日はそうですね、今日はソロで、まあ、ライブというあの予定ではあったんですけれども、音楽のですね、あのお友達で、沖縄音楽あるいは沖縄民謡ですね、三線などをやっている、ゆうへい君というお友達と今日一緒に来させていただいたので、まあ、セッションライブという形で、させていただきたいと思っております。
あ、セッションライブということで、はい、沖縄の、
そうですね、沖縄の曲、それから、まあ、僕自身も、まあ、日本の、ね、民謡なども歌いますけれども、はい。
あ、浦田君なんかそういう沖縄の民謡といいますか、そういうの聞いたことはありますか？
沖縄の民謡ですか？あんまりないし、僕初めましてなんで。
あ、はい。
よろしくお願いします。楽しみにしてますんで、はい、よろしくお願いします。
ということでね、ぜひ今からでも遅くないので、もし足を運んで、再々来て屋に足を運んでくださってない方は、今からでもぜひ来ていただきたいということですね。
はい、
はい、ということで、
ね、はい、ね、
ちょっと準備があると思うので、
はいはい、すいません、かぶってしまいましたね。生搾りジュースもね、ありますんでね。はい。
飲みました？
え、ま、これからです。はい。というわけで。
というわけで。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。曲の方を。
いや、まず、本日は、その、まあ、千光さん今、2時からライブがありますけど、その前に、はい、子供の日、風景づくりの学校、今までラジオで何回も宣伝してきましたけど、今回は、佐藤先生もおなじみのお招きして、細かくどういうことをやるのか、ちょっと説明していきたいなと思います。まあ、風景づくりの学校、まあ、ちょっと聞いたことある人も聞いたことない人もいると思うんですけど、何か質問などあれば、fmbari@bari789.com までメール、ぜひ、送ってください。まあ、他にも、再々来てに今日来たとか、そういったメールでも構いませんので、お待ちしています。それでは、じゃあ、一曲目行きましょうか。
はい。
じゃあ、喫茶子で水玉の傘です。どうぞ。はい、それでは本日生放送で再々来て屋からお送りしています、風景、しまなみ風景遺産789、スペシャルでもないゲスト、加藤先生です。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日ははるきくん、どんなことを話そうと思って加藤先生をお招きしたんですか？
はい、以前からお伝えしています、橋浜で行われる予定の風景作りの学校、まあ、こういった活動を、まあ、僕たち、まあ、学生や、まあ、地域の方々が中心となって、まあ、行っていく予定なんですけれども、まずここでは、まあ、どういったことをするのか、で、ここで、まあ、どういったことを学んで、じゃあ最後どういったことを、まあ、しようか。
なんか、どうみたいな話が多いですけど、大丈夫、はい、
大丈夫、大丈夫。
ですね、まず概要としましては、まあ、今まで夏の学校を2006、2007、2回行ってきまして、この前3月に、はるきくん、
はい、
春の学校を、パネルディスカッション、あと、まあ、風景アルティと行ってきまして、で、それで5月から今度、5月18日が第1回、で、6月15日、7月13日、で、8月5日の最後の風景遺産発表会と、4ヶ月連続で月1回の小学生向けのイベントを企画しているわけですが、小学生、なぜ小学生を選んだんですか、先生。
よく僕らの分野でね、よく景観10年、風景100年、風土1000年なっていう言葉があって、まあ風景なんていうものを作ろうっていうのもおこがましい話なんだけど、そういうことやろうと思ってやっぱりすごく長い時間がかかると。 長い時間かかるってことは、やっぱり今一番そのちっちゃい子供たちからそういうことを始めていけば、5年、10年、15年、20年とだんだん経ってくると、本当にいい風景が立ち上がってくるんじゃないかなということで、今日もその、さいさい木手屋さんのその、前に写真、古い写真をいっぱい飾ってあるんだけども、ああいう風景がだんだんだんだん失われていってるっていう現状を考えると、一番ちっちゃな子供たちの頃からこういう風景どうやって残していったらいいのかということを考えてもらうことが大事じゃないかなって思って、まあ子供たちに焦点を当ててみたということでございます。
はい。そうですね。
はい。
はい。まあ第1回は、5月18日に風景遺産を見つけるというテーマで行うんですけど、その内容は春樹くんお願いします、紹介。
はい、第1回風景遺産を見つけるということで、まあ、5月18日の日曜日に13時から17時を開催予定していて、まあ、ここでは橋浜歩きと題しまして、まあ、橋浜に残る、まあ、お屋敷であったり、まあ、街並みというのを、まあ、見つけていく、まあ、そこでなんかいろいろなものを、まあ、感じて、まあ、風景歩きをしてみようということです。また潮流体験ということで船に乗って、まあ、来島海峡の、まあ、潮の流れ、まあ、ここ結構早いんですね、来島海峡の潮の流れっていうのが、まあ、こういったものも、まあ、体験してみようということで、まあ、橋浜公民館を出発して、まあ、橋浜を歩いていくということですね。
そうですね。歩いて、まあ、陸から橋浜、まあ、島並みを見て、また海から見ると。海からも見ると。で、まあ、さらに、まあ、潮っていうのはかなり特徴的なので、それをまず初回体験してもらいたいなということですよね、先生。
この、さいさい木手屋さんとかにいると、はい、なんか海が本当に近くにあるなんていうのはちょっとよくわかんないような感じにしちゃうんだけど、でもやっぱり今治っていうとね、海だし、海っていうとどうしても最初どこから今治始まったかっていうと橋浜っていうところだろうし、そこでもう一回改めて海からこの今治を考えられないかなっていうことで、潮流体験なんかもしながらですね、そこのまあ風景をみんなで感じてみようというのが第一回目の企画。
はい。ということで、まあ、第1回はそのようになっています。
はい。
で、まあ、今度は6月の、まあ、2回のイベントなんですけれども、はい。ここでは、まあ、風景遺産を守るということで、潮の抜け道作りと題しまして、はい、潮の抜け道っていうのは、浦田さん、どういったようなものなんですかね。
潮の抜け道っていうのはね、いろいろまだ浸透しきってない、これ最重要単語ですね、今回の風景作りの学校の中で。なんと言っても、だって、潮の抜け道橋山風景作りの学校と題されてますから。これはまあですね、今、こう港橋浜港の方からだんだん山まであるんですけど、その中でまあよくうまく皆さんが楽しんで歩ける、まあ、橋浜のいいとこ全部感じられる道がなんかできるんじゃないかなって、今だったらこうずっと海沿いに歩いていって公民館とか神社の方に行ってしまいますけど、山の方に向かっていく、あの途中にやじかめ三郎亭などそういったものを見ながら、そういったコースがうまくできれば橋山の魅力を十分に感じてもらえるんじゃないかなって思うんで、その中でなんとか潮の抜け道っていうのを作っていきたい。まあ作るって言ってもまあどうやっていくかっていうのは結構わかりにくいと思うんですけど、まあそもそも外からの、まあいろんな人が来る中で、まあまずその道をきれいにして歩きやすくするっていうのは一つ大事だと思いますし、またその山に登っていくルートっていうのは今ないので、そこをなんとかちょっと相談して、いい道を作るっていうのをちょっと、思っていますね。まあ、さらに、まあ、灯籠作りというのもあるんですけど、まあ、春樹くん灯籠作り得意ですよね。
灯籠作りは、今まで、まあ、各地で割と作ってきたり、まあ、いろんな場所の灯籠を見てきて、なんかやっぱ地域地域でそれぞれ個性があったりするんですよね。竹で作っているのもあれば、まあ、骨組みを、すだれのなんか、竹、小さい竹っていうんですかね、はい、そういうのを作ったり、まあ、ワンカップの中にポンって置いたりして、まあそれもなんかワンカップって言うとなんか、そんなもので作るのって思ったりもしますけど、バーッとそう何千個っていう数があるとすごく綺麗に映るんですよね。まあそういったものをまあ橋浜でもまあできないかっていうところで、まあ小学生と一緒にまあ作っていったら、なんかちょっと面白いんじゃないかっていうことで。
なんか道を作るっていう目線で街を見ると、あ、ここをこんなところだから歩いてほしいなとか思ったり、まあしてくれればちょっとまた一つ勉強になるっていうか、また日々の生活が楽しくなる。まあちょっとこれは言い過ぎかな。先生どうですか、その辺は。いちごジュース飲んでますけど。
いちごジュース相当美味しい。潮の抜け道っていうのはさ、はい、なんかやっぱもう言葉通りだと思うんですよね。今治を象徴している言葉だし、 まあ、潮が、狭い海峡を抜けていくことで、まあ、独自の、なんていうかな、航海の技術が生まれたり、まあ、そこで船を作っていこうとか、あるいは、潮っていう字に、実は、ソルトの、はい、潮の方もかけて、はい、そうだね、サイサイキテアさんの前にも、その、塩田の写真が今いっぱい飾ってあるんですけど、はい、ああいう風景ってみんな忘れてるし、橋山の小学生の子に聞いても、そんな風景あったんだみたいな感じなんだけど、実はやっぱり、この塩田っていうところで、今治っていう地域は結構始まってきてるっていうのもあって、まあ、そういうことを忘れないためにもこの潮の抜け道っていうのをもう一回あの場所でみんなと一緒に作っていけないかな、取り戻していけないかなっていうことで、まあ、このタイトルに少し込めてみたということでございます。
はい、あ、ということで、まあ、その6月の風景遺産を守るの後のイベントが7月13日日曜日に予定している風景遺産を伝える、ここでは、しまなみ風景遺産と題しまして、まあ、僕、私たちが住んでいる、あ、まあ、僕は松山在住なんですけど、そんなのどうでもいいんですけど、皆さんが住んでいる、今治の、にある、まあ、風景遺産というか、まあ、本当に気づいた、あ、ちょっとここいいなって思うような風景を、まあ、みんなで、まあ、探したりしながら、まあ、街を歩いていきます。で、また、そういった場所に、じゃあ、ここには、まあ、どういった歴史や、があったりだとか、まあ、地域の人がどんなことを思っているのかなっていうのを、まあ、話を聞いたりしながら、まあ、調べていて、まあ、それを、じゃあ、今治ってじゃあ、こんなにすごいんだとか、まあ、こんな歴史があるんだというようなことを、まあ、ラジオで伝えてみようと思っています。
多分ね、やっぱ第1回、第2回といろいろ見てきて、こんなところ面白いなとか思ったりしてくれれば、なんかちょっと話聞いてみて、さらに理解が深まって、あ、こんなことがあるんだなって、まあ、この前祭り行きましたけど、意外に、普通松江に参加しているおじさんとか長年住んでいる人たちでも知らないことっていっぱいあるようなので、そういうのもまあラジオを通して小学生の言葉っていうか僕らのラジオの番組を通して伝えていきたいっていうのもあって、まあ、こういう風景遺産を伝えるっていうのを第3回にある意味第1回第2回の受けて第3回っていうのがあるのかなっていうように思いますね。まあ、実際まあ僕らラジオやっててなかなかうまく紹介できてないんでどうなるかっていうか、まあ春樹くん頑張ればなんとかなると思いますけど、
あるんですかね
先生、その辺風景遺産を伝えるについてはどういう、
伝える、
はい、
伝えるってなんかまあ難しいよね。ラジオとか、はい、やってても思うんだけど、よくパーソナリティの人ってあんなにしっかり喋れるなとか思ったりとかもするし、僕らがじゃあなんか橋山の風景大事だよって言ってもまあ、よそもんだしね、どこまで本当に伝わってるんだろうって思うとすごい難しい。難しいから逆に言うとなんかどうやって伝えたらいいのかって考えるし、考えることで伝える側のね意識も多分高まるし、向こうにもしっかり伝わるっていうところがあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。そう考えると、まあ、小学生のみんなと一緒にどうやって伝えたらいいかっていうのを少し一生懸命考えて、でこのバリバリさんのラジオを通じてですね、そういうものを伝えることができると、まあ、やっぱり、よそ者の僕らが伝えるやり方とは全然多分違ったやり方で、違ったメッセージが、この地域の人たちに届けられるんじゃないかなということを思って、この3回目、ちょっと無謀な企画かなと思いながらも、まあ、バリバリさんの協力も得てですね、小学生のみんなと一緒にこの風景さんを伝えるということを、まあ、やってみれたらなというふうに思っています。
そうです、なんか伝えるっていうのはなんか難しくて、今ちょうど目の前にサイザー来てるなんかお客さんとかもいるんですけれども、本当にこの人に伝わってるのかなって考えると、なんか皆さん美味しそうにお食事をされてるんですけれども
どこ行くの、その後まあいいんじゃない、皆さん聞いていただいて、なんとか僕らも聞かせるようなラジオをしなきゃいけないんじゃないですか、春樹くん。
そうですね、はい。ちょっとまだまだ勉強中なんですけれども。で、
第4回は
第4回は、はい、この、さっきも風景遺産とお伝えしましたが、じゃあこの風景遺産を、まあ、伝えるということも、を延長で、まあ、発表会を開きたいと思っています。まあ、ここでは、まあ、大学生、まあ、参加してくれた小学生の方々と、まあ、大学生と一緒に、地域の人を目の前に発表しようと考えています。また、まあ、先ほども言いましたが、まあ、手作りの灯籠を作った灯籠を、まあ、抜け道に置いて、まあ、ライトアップする、まあ、そこで、まあ、この道というのを際立たせたりして、まあ、 際立てたりします。でその後、まあ、ヤギ亭で、まあ、ライトアップと同時に、まあ、コンサートを行いたいと思っていますので、まあ、来てくれればと思います、ね。
そうですね。第4回は、まあ、それまで第1回、2回、3回と小学生15名限定でしたけど、地域の人に、まあ、広く発表会という形で迎えて、まあ、今までの活動を伝えていきたいなと。まあ、今まで出てきてなかったんですけど、この活動にはちょっと高校生サポーターというのを募集しててですね。高校生サポーターというのは、僕らまあ大学生、まあ、今までパーソナルに出た6人か5人ぐらいでやっていくんですけど、まあ、それだけだと、まあ、うまく伝えきれない部分もあるだろうし、小学生の、まあ、目も届きにくいのもあるので、なんとか高校生と地元の高校生と一緒にちょっと活動を進めていきたいというのがありまして、で、まあ、第4回、まあ、第1回に第2回3回も参加してもらうんですけど、第4回ではそういった高校生にもちょっと発表してもらって、どんな活動してきたのかっていうのを、まあ、高校生の目でね話してほしいなっていうのも一つありますね。まあ、あとはライトアップコンサート、まあ、灯籠のライトアップ、まあ、第2回で灯籠作りするんですけど、それを受けて第4回ライトアップどんな反応が返ってくるのかなっていうのを結構注目、
ね、ちょっと楽しみですよね、はい、ライトアップってあんまり普段なんかイベントがない限り見ることなくて、割としかも結構綺麗なんですよね、ライトアップって。なんか今まで地域のところで見て、見てきたんですけれども、やっぱそう、ライトアップのためだけっていうのもあれですけれども、なんか出てきてくれて、なんか楽しんでくれてるっていうのはすごく目で見ることができたので、また来てもらいたいですね、ライトアップの方にも。
発表会で大学生は先生どんなことを期待してますか？
大学生？
はい。別にいいですかね。
いや、大学生って言っても、はい、結構専門で建築やってたり、都市をやってたり、街づくりをやってたりするので、僕はかなりの精度が期待できるんじゃないかなと、まあかなりプレッシャーをかけるようなことを言いますが、作ってくれるんじゃないかなっていうのも、実際ほら3年間やっぱり積み重ねてきてますから、今治の歴史全然知らないなんていう子は多分ほとんど参加もしないと思うし、よく知った上で自分たちの専門分野を活かしながら多分提案してくれると思いますから、かなりその精度の高いプラン計画がですね出てくるんじゃないかなということを、はい、僕は信じています。ま
あ、大学生のそういった精度の高い過去果てなプランと、あ、過去果てなんじゃないです、精度の高いプランと、うんうんうん、あと高校生のその今までの活動の紹介、あと小学生のその風景さんを伝えるでやったような延長の、まあ、橋浜の歴史とか文化で、まあ、3本立てで発表を行って、その後夜に、まあ、楽しくコンサートとかライトアップなどに地域の人に、まあ、全部参加してほしいです。
だからまあプランはプランで大事だし、多分まあみんなでこう議論していいもの出来上がってくると思うんですけど、なんかやっぱさっきの伝えるのところでもちょっと言ったんだけど、なんか難しいことを難しいまま伝えてもあんまり伝わらないっていうのもあって、さっき今治に来るときにセンクロとかとも話してたんだけど、やっぱりその場所その場所に合った伝えた方ってあるんじゃないかなと思うんですよ。で、今治っていう場所、橋山っていう場所を考えると、やっぱりなんか音楽みたいなものに乗せてですね、なんかメッセージを伝えていく、あるいはみんなで一緒に感じて考えていく、その場所のことをですね、そういうことがないと、やっぱりなかなか難しいので、まあ、高野祭というわけではないんですが、まあ、音楽、コンサート、ライトアップというところを、そのプラン、披露の場と一緒に重ねることで、みんなで一緒にどうやっていったらいいのかってことを考えられたらなということで、まあ、こういう企画にしてみました。
はい。
はい、ということで、まあ、風景づくりの学校、これから、5、6、7、8月ですかね、はい、毎月行っていきたいと思いますので、まあ、ぜひ。
ちょっとまた生徒どのような方を募集しているか改めて言いますと、まあ、毎回参加できる小学校、高学年のお子さん、まあ、橋山であればいいですし、まあ、橋山じゃなくてもという形で募集しています。で、あと高校生、先ほども言いましたが、サポーターという形で5名ほど、まあ、参加していただける、参加したいという方は、お名前、住所、メールアドレス、電話番号を、ラジオバリバリ、もしくはメールで、information@四国-風景.jp の、まあ、僕、浦田までメールしてくだされば、まあ、何か質問などもお答えできますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、今日は、ハト先生の方に毎度おなじみお越しいただいて、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
言い残したことは？
いや、特に頑張っていきたいなと思います。
はい、それでは、はい、曲紹介よろしくお願いします。
はい、 それでは1曲お聴きください。サニーデイサービスの太陽と雨のメロディーです。
はい、それでは早速再々来たバスの前にね、小学生の子供たちも来てくれました。聞いてるかな、
聞いてるかな、
手振って手振って、
あ、振ってくれてます、ありがとうございます。
まあこれもね、ちょっといろんなライブもありますし、写真の展示もしてますので、で今回ちょっと写真の展示メインに、あのいろんな人に紹介してくださった川口くん、まあ、亀田くんの同級生なんですけど、川口くん、はじめまして、こんにちは。
こんにちは、はじめまして。
まあ、僕らははじめましてじゃないですけど、今日は、まあ、写真の紹介とか、まあ、皆さんにシールで投票してもらってたんですけど、はい、どうでした今日、反響は。
今日はもう、たくさんのお客さんが来てくれてて、はい、本当に。最後ら辺はもう、あの、中国人の方とか、はい、来てくれてて、はい、もうかなりインターナショナルな。
インターナショナルな。
声が疲れてるけど大丈夫？
大丈夫です、大丈夫です。
はい、どんな写真が人気あったりとかわかりますか？
あ、やっぱりなんかあの、お客さんの反応によると、あの、夕日が写ってる写真とか、はい、朝日とか、そういうのがやっぱ人気でしたね。
あ、あの、来島海峡のバックに朝、あの、夕日が写っていたり、はいはい、なんか朝、あの、海峡を通っている船の写真などですかね。
なんか橋がいいねみたいな人も僕は結構話したりしたんですけど、まあ結構橋の写真も多かったですし、まあ、はい、海の写真、夕日の、はい、まあその中で確かに夕日の写真は人気でしたね。
あ、川口くん自体はどれがお気に入りなんですかね。
いや、僕はあの夕日の写真ですかね。
やっぱり夕日の写真。
はい。
え、春樹くんは？
僕はそうです、来島海峡のあの潮が引いた時に、はい、あの歩くことのできる岩礁のあたりとか、すごくまあ個人的に言って思いあれ入れがあるから、
あの写真あんま人気なかったかなとか言ったりして、
なんだそれ。浦田君は？
僕は千倍校舎跡とか、おー、なんかかっこいいなとか思ったりして。
あ、千倍校舎跡、あ、はい、そうですね、あの残念ながら今なくなってしまったんですけれども、あの橋浜港のすぐそばにあったものがありますよね。
なんか建物自体がすごい、まあ、写真、まあ、建物自体もいい雰囲気出してて、写真も結構いい雰囲気伝わってて、結構好きでしたね。まあ、それ以外にもね、今日は、まあ、僕ら、それは、今まで募集してきた、しまなみギャラリーの写真を、ついに、あの、一般にも公開してるみたいな、まあ、ホームページで公開してましたけど、それを表に出してって感じで。
やっと日の目を見たっていうか、嬉しいですね。
嬉しいです、
ね。展示することですね。
まあなんか実際のホームページの順位とちょっと違ったりして、なんか展示の仕方とか、どんぐらい線、あの、どういう位置にあるかとか、まあ色の出方とかちょっと違うんですけど、それでもまあこういう写真、夕日の風景とかみんな好きなんだなって思うっていうのは結構参考になりますね。今後まあチラシとかどんどん作っていくと思うんですけど。
そうですね、まあ、あの風景作り、まあの学校ということで今いろいろやっていきますけれども、その度に写真が変わると思いますので、そこにもぜひチェックしてもらえればと思いますね。
はい、じゃあ川口くん、あと、はい、またまだ何時までやる？まだ1時間2時間はやるので、
はい、
ぜひ皆さん投票に、
はい、お願いします。
今結構もう溢れてきてる感があるからね、どんどんどんどん、はい、集めていきましょう。はい、それでは、今回の放送は、すいません。今回の放送は、橋山風景づくりの学校の、詳細な情報を、波藤先生とお伝えして、その前には今2時過ぎから始まるセンクロさん、ライブをやるセンクロさんにも来ていただいて、でさらに川口くんにも、まあ、川口くんは今後メインパーソナリティとしてやっていくかもしれませんけど、まあ、3人のゲストの方に来ていただいて、春樹くん忙しかったですね。
そうですね。ちょっと今日あんまり僕打ち合わせできなくて、かなりちょっとお見苦しい姿をお聞きくださ、伝わったかわかんないんですけれども、まあ、あの、ぜひ、まあ、こんなダメなパーソナリティでも応援してくださればと思います。
はい。はい。はい、じゃあ、よろしくお願いします、皆さん。じゃあ、また改めて四国、風景づくりの学校の、募集のメールアドレスをご紹介しましょう。さ、対象は小学生高学年のお子さん15名程度。あと、まあ、それを僕らの活動を手伝っていただける高校生サポーターの方を募集しています。宛先は、ラジオバリバリ電話で 0898330790、 もしくはメールで information@四国-風景.jp info-r-m-a-t-i-o-n@ 四国-風景.jp
四国風景づくりって、まあ、検索してくれれば分かると思いますので、
はい、ホームページにも載ってますんで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、今日30分に近くにあたりお送りしてきました。この後2時からライブがあるので、今からでもまだ間に合います。ぜひ足を運んでくださればと思います。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。Deva te apelar, Cristo, Senhor, Italia.